聖書を一箇所読み致します。今日与えられている聖書の箇所は、創世記の第25章の27節から34節であります。旧約聖書の創世記、第25章、27節から34節をお読み致します。教会備え付きの聖書を、借りていらっしゃる方はポストイットがついていると思いますが、創世記の第25章の27節からです。31ページですね。一番最初の31ページです。さて、その子らは成長し、エサウは巧みな狩猟者となり野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。イサクは鹿の肉が好きだったのでエサウを愛したが、リベカはヤコブを愛した。ある日、ヤコブが厚物を煮ていたとき、エサウは飢え疲れて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。私は飢え疲れた。お願いだ。赤いもの、その赤いものを私に食べさせてくれ。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まずあなたの長子の特権を私に売りなさい。エサウは言った。私は死にそうだ。長子の特権など私に何になろう。ヤコブはまた言った。まず私に誓いなさい。彼は誓って長子の特権をヤコブに売った。そこでヤコブはパンとレンズ豆の厚物等をエサウに与えたので、彼は飲み食いして立ち去った。このようにしてエサウは長子の特権を軽んじた。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所を通して何を求めるのかという題でメッセージをさせていただきたいと思います。先週からこの創世記のヤコブの生涯を読み始めたのでありますけれども、このヤコブとエサウのために神様は計画を持っていらっしゃったんだ。私はどうなるんでしょうかって、神様に祈ったそのリベカに、神様は私は二人の子供のために特別な計画を持っているんだよというふうに語られた、そのところをお話ししました。彼らは二人から二つの国民が出るという契約を、この計画を神様は持っていらっしゃったのであります。その神様の計画にもかかわらずと言ったらいいんでしょうか。それとは別のレベルで、ヤコブとエサウは生まれる前から争っていました。生まれる時もどっちが先かと争ったんでしょうか。生まれた時もですね、26節を見ると、弟のヤコブはお兄さんのエサウのかかとを掴んでいたっていうふうに書いてある双子なんですけれども、その双子の妹、弟の方がですね、お兄さんの足を掴んで出てきたっていうふうに言うんですね。この出来事は本当に彼らのこれからを暗示するような出来事でありました。双子なのに、どっちが兄でどっちが弟か、関係ないんじゃないかと思うんですけれども、でも関係ありますね。この長子の特権というのがあって、この長子の方が、いろんな権利で恵まれている、そんな中で、どっちが先でどっちが後か、関係なくない。本当に彼らは、生まれてからも、生まれる前から、前も、この先を争い、また、生まれる時も、この俺が先に出る、俺が先に出ると、その先を争い、そして、この生まれてからも先を争った姿がこの聖書の中には書かれています。兄弟は不思議だなと思いますね。私も4人兄弟でありましたけれども、やっぱり比べる。不思議ですね。同じ親に育て、親はですね、もう本当に一人一人、この子にふさわしく愛するわけであります。この親の立場になってみると、自分の子供を4人はいません。3人しかいませんけれども、3人いるとですね、その3人の、この 子供にふさわしい愛し方をしようと思うわけですね。この子とよりこの子とかそういうふうに比べるものではない。でも子供の側から見るならば、やっぱり比べる。ずるい。自分はこんなにやったのに。いつもですね、訴えてますね。僕がこんなに真面目にやってるのに、こんなに一生懸命やってるのに何あれ。ずるい。そういうことをよく親に訴えていました。比べて劣等感を感じることもたくさんありました。お兄ちゃんのようにはいかないなと、弟のようにはいかないな、いつも比べて劣等感を感じていました。でもその一方で優越感を感じる時もありました。ほら見ろ、優越感を感じる時もありました。どこかで比べ、どこかで争っている。まあそうじゃない兄弟もいるか、ご兄弟もいるかもしれませんけれども、エサウとヤコブはそういう兄弟だった。特に当時の社会、10年か前、何十年か前の日本もそうでありますが、法律的にはみんな平等だけれども、今では法律的には平等だけれども、少年の特別って時はありますよね。当時の中東、やっぱりそうだった。長男は特権があった。なんか、長男とお父さんだけは、テーブルが別とかね、おかずの数が別とか、そういうことも、日本でもあったそうでありますけど、当時の中東、長男特権がありました。親の財産のこの相続権を、他の子供との2倍の相続権を持っていました。本当に、いろんな面で恵まれていた、それが、長男でありました。もちろんそこには責任が伴うわけでありますが、でもですね、長男はこの特権を持っていた。今日はそれをヤコブがどうしても奪いたくて、エサウから奪ってしまったというところであります。エサウは一杯の食物のために、自分がね、持ってないものはもう本当に欲しい思うんですけれども、持ってる方はそのありがたみがよくわからないのかもしれませんが、長男の特権を売ってしまった。そんなのが何になるか、今お腹が空いている、このために、この自分に長男の特権とかそんなの全然役に立たないよ。彼は目先の満たしを求め、手っ取り早いこの満たしを求めたのであります。ヤコブはどうだったでしょうか。エサウが求めたものよりも、ヤコブが選んだものは本当に大きなものでありました。もうエサウの愚かさはヤコブは持ってなかったんでしょう。でも彼は求め方に問題がありました。神様に祝福を求めるのではなくて、神様私を祝福してくださいって求めるのではなく、自分で無理やりそれを奪おうとした。神の時を待とうとしないで、無理やり兄からこの権利や豊かさを奪おうとした。この彼らの弱さを見ることを通して、同じ弱さを私も持ってないか。なんか昔の話、そういう人たちがいて自分の何の関係があるんだろう。そうじゃなくて、私も同じ弱さを持っている。そして私たちは神様ご自身を求めて、神様の時を信頼して歩んでいくこと。そして何も兄弟だけじゃない。皆さん、本当に兄弟だけの話じゃない。今、この間ニュースで言ってましたけれども、世界ですか？世界で 1% の人々が世界の半分の富を独占している。そう言ってましたね。世界で 1% の人が100人のうちの1人の人が世界の 50% の人の富を、50% 富を独占している。そういう格差社会になってきています。生まれた環境で、それも自分で頑張って得たという人もたくさんいるでしょうけれども、生まれた環境で人生が決められている、そう感じる人も世の中にはたくさんいます。いや、そういう時代にこれからなっていくだろうとまで言われています。そんな中で、本当に兄弟とかじゃなかったとしても、人と他の人と比べるのではなく、私たち一人一人に神様が、与えてくださったご計画を信じて歩むべきなんだ。神様が私たち一人一人に、他の人と比べてなんかじゃなくて、一人一人にご計画があって、一人一人を神様は必要としてこの世に置いて用いようとしていらっしゃる。そのことを信頼して歩むべきことをお話したいと思うのであります。ですから今日は2つのポイントでお話をいたします。第1がエサウの求めたもの。第2が、 ヤコブの待てなかった神様を信頼できなかったヤコブ、この2つのポイントでお話をしたいと思います。第一に、エサウの求めたもの、これを読まれた時に皆さんどう思われるでしょうか。エサウは悪い、本当しょうがないやつだなと思われるでしょうか。それともヤコブって嫌なやつと思われるでしょうか。このエサウの姿は弟ヤコブの計画にはめられて、お腹が空い、わざわざお腹が空いているところを狙われて、そしてこのかわいそうだったね、かわいそうというか、もうヤコブがこんなお腹が空いている時です、お腹が空いて帰ってきたところを狙って、このいい匂いがする煮物を作ってですね、いやそこまで書いてないですけど、おそらくそういうことでしょう。本当に単なる偶然で思いついているじゃないと思います。計画的なことだったと思います。もうお腹が空かせて帰ってくる、そこにもうエサウの好物を煮とけば彼は引っかかるだろうと、おそらくヤコブは思ったんでしょう。本当にお腹の空いているところをはめられて、彼は、長男の特権、長子の特権を売ってしまうわけであります。かわいそうだなと思うかもしれません。この食事と吹き替えに長子の特権を売りなさい、いやいやそんなもの、こんな時に何の役目立たない、くれてやる、さあ私にその赤い煮物をくれ、いやーそんな、そんならちゃんと誓ってくれ、よし誓う誓う誓って言うよ、長男の特権をお前に売ってやる、この一杯のこの煮物でお前にその長男の特権を売ってやると言ってしまったわけであります。なんか愚かだなといえば愚かなんですけれども、でもそこまで言わなくてもって思いますが、聖書は厳しいですね。エサウにこういうふうに言っています。ヘブルの12章の16節、ヘブルの12章16節にはこういうふうに書かれています。また一杯の食のために長子の権利を売ったエサウのように、不貧困な俗悪なものにならないようにしなさい。一杯の食のために長子の剣を売ったあのエサウのように不貧困な俗悪なものになるなよって聖書はエサウのことを言ってるんですね。何がエサウの問題だったんでしょうか。どんな事情ね、なんでそこまで言わなきゃいけないんでしょうか。なんでエサウがしたことが問題だったんでしょうか。どんな事情があったにせよ、食べ物で大切なものを売ってしまった、大切な自分が与えられているものを売ってしまった、その浅はかさなのでしょうか。彼はですね、実は他にも問題を持っていました。彼はですね、ここでみだらの俗悪なものと書かれていますけれども、彼の結婚生活は両親にとって痛みでありました。エサウよりもヤコブを可愛がっていた母親のリベカ、もう彼女にとっては耐えられなかったけれども、それだけじゃなくて、エサウのことを特に可愛がっていた父親のイサクも心を痛めるような、そういう問題であったと聖書は語っています。彼は手っ取り早い満たしをいつも求めた人でありました。とりあえず目先の満たしを求めた。これが何になるか。今お腹が空いて食べるものがなくて、今この煮物、これが欲しい。とりあえず目先の満たしを求めたのであります。薄っぺらい満たし、皆さん考えてみてください。この食べ物、お腹いっぱいになります。でもやがてそのお腹は空くんです。すぐにお腹は空いてしまう、すぐに乾いてしまう満たしであります。先ほども賛美をしました。私は上渇きを持ってここに来ました、あなたの元に来ましたって賛美をしました。そうです、私たちは上渇きを持っています。私を満たしてくれるものを求めています。私たちを満たし、私たちを潤し、私たちに喜びを与えてくれるものを求めています。でもその時にすぐに上乾いてしまう、すぐになくなってしまう満たしを求めてしまうならば、それで満足しているならば、なんと虚しいことでしょうか。すぐに次の何かを求めなければいけない満たし、しょっちゅう開きますが、ヨハネの4章の13から14のその サマリアの女に言われたイエス様の言葉をもう一度読みますが、この水を飲む者はまたやがて乾く。この水を飲む者はやがて乾く。誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。私たちも神様の満たしてくださるものを求めるよりも、手っ取り早い満たしを求めていることがどれだけあるだろうか。すぐまた虚しくなってしまうもの、この水を飲むものはまた乾くってイエス様おっしゃった。この水を飲むものはまた乾くって。このイエス様は井戸端で話されましたから、H2O のこの物理的な水の話をしてたんですけれども、でもそれだけじゃなかったでしょう。私たちの心を満たしてくれるか見えるもの、私たちのことを満たしてくれる、この人の場合は、自分のことを満たしてくる男性を求めていたんでありますが、それを求めてもまた虚しくなってしまうんだよ。この水を飲むものはまた乾く。あなたが求めているもの、それで満たされたと思っても、それはまたすぐに乾いてしまうんだよ、とイエス様はおっしゃったのであります。しかし私は乾かない水を与えよう。私の与える水はその人の中で、あなたの中で泉になるんだ。泉が湧くんだ。あなたを満たし続けるんだ。あなたの中で乾かない泉が湧き上がる。泉が枯れることのない水が湧き上がる。そういう歩みをすることができるんだとイエス様はおっしゃったのであります。私たちは何を求めているでしょうか。おいしいものを食べたり、楽しいことをしたり、他のもので満たそうと思っても、私たちの心の奥底は他のもので満たすことはできない。いや、本当に枯れてしまうんだって。今申し上げましたけど、人との出会い、ああ本当の人との出会い、尊いなって私も思います。素晴らしいなって思います。でもそれさえも私たちの心を満たすことはできない。この女性もそうでした。5回の結婚をして、何度信頼して何度裏切られたことでしょうか。今6人目の人と夫婦みたいな生活を一緒にしてた、その人にイエス様は言われた、この水を飲んでもまた乾くって。この水もまたあなたを乾かすんだよ。だからあなたは神様の愛によって満たされることを、何よりも神様の力によって、聖霊様の満たしによって満たされることを求めることが何よりも大切なんだって。私たちは何を求めているでしょうか。本当に神様が私を満たしてくれることを求めようじゃありませんか。私たちが本当にやりがいのあることをすること、素晴らしいでしょう。本当に一生懸命、皆さんが本当に素晴らしい奉仕をしてくれ感謝していますが、でも下手をするとその奉仕によって心が、自分は本当に神様に喜ばれてるなって、この一生懸命奉仕をすることによって満足感を得ることがあるかも。でもそれが本当にトリッキーなんですけれども、でもそれが私たちが神様に愛されている、無条件で愛されている、何かをする前から愛されている、その喜びとその入れ違ってしまうならば、すり替わってしまうならば、それもまた乾くよというこのものになってしまう。本当に私たちを満たすのは神様が私たちを無条件で愛し受け入れ、あなたの心を聖霊によって満たし、命を与え、一緒に歩いていこう、これから一緒に、あなたといつも一緒に歩いていこうと、共にいてくださること、それが神様の満たしであります。皆さん、そのために私たちはしばしば諦めるべきものがあります。私たちはあれもこれもこれもこれも求めていく中で、本当にゴミ屋敷のようにいろんなものでいっぱいになってしまうことがあるかもしれない。でもそのために、捨てること、委ねること、諦めること、待つこと、忍耐することもある。この エサウが手っ取り早い満たしで満たされたい、手っ取り早い満たしで何とか満たされたい、そうそこに集中していたときに、聖書はあのエサウは一杯の食事のために本当に神様の豊かな祝福を売ってしまった愚か者だというふうに言われるところになってしまいました。私たちは本当にどうでしょうか。何かを求めることは他のものを捨てることでもあります。時間もエネルギーも無限なわけではありません。私たちが与えた時間の中で、与えた労力の中で、本当に神様の祝福をどこまで求めているでしょうか。真剣に求めようじゃありませんか。神様の祝福を、神様と共に歩むことを求めようじゃありませんか。あなたの内側が満たされて、それが外に溢れていく、そのような祝福を神様はあなたのためにカスタムメイドで準備していらっしゃる。あなたのために準備していらっしゃる。本当にそれを求めていこうじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。主を信頼できなかったヤコブであります。もうエサウは売ってしまった。本当に本当に求めなきゃいけないものを求めないで、その食べ物のゆえに調子の時計を売ってしまった。そのエサウの姿を見たわけでありますが、そのヤコブはどうだったか。ヤコブは神様の約束をもらってたんです。本当にヤコブは神様の祝福の約束をもらってたんです。来週もお話しするテーマでありますが、来週は27章をお読みいたしますけれども、その来週、この待つべきものを本当に無理やり奪うようなことじゃなくて、本当に待つことの大切さをお話したいと思ってますが、今日もお話します。神様あなたを祝福するよ、神様あなたを大きな国民にするよ、あのアブラハムに与えた祝福を受け継ぐものになるんだよと約束しておられたのに、ヤコブは不安だったんだと思いますね。その約束がなかなか成就しない。お兄さんはたくましい、お兄さんは筋骨隆々であります。本当にこの野山を駆け回っているこのお兄さんであります。お父さんもお兄さんがお気に入りであります。そんな中で大丈夫かな、私は神様の祝福を受けられるんだろうかな。彼は焦って長男の特権を手に入れたかった。だいたいあっちが長男だなんて言ったって双子だろ、何の違いもない。なのにこの差別、我慢がならない。なんとか自分の手で祝福を手の自分のものにしようとしました。彼の中には焦りがあったでありましょう。聖書の中には焦った人々がたくさん出てきます。モーセはそうでした。40歳の時に彼はエジプトの奴隷であったイスラエルの民を救うのは私だと立ち上がりました。でも神様は彼を用いようとなさいませんでした。彼はさらに40年の神様の訓練が必要でありました。ペテロがそうでありました。イエス様のためなら何でもする。彼は自分の力で頑張りました。でも彼は砕かれなければなりませんでした。今日はもう一つの聖書の話をしたいと思いますが、それはアッシリアの攻撃にさらされたユダの国の姿に見てみたいと思います。ちょっと地図を出してくださいますでしょうか。イスラエルのですね、イスラエルどこら辺かというと、ここら辺ですね。このエルサレムで書いてあります。ここですね。この、右上の方、アッシリアというのが、チグリス2つの川の、あの間にアッシリアという字が見えるでしょうか。ここら辺ですね。アッシリアというふうに書かれています。で、アッシリアは、この紀元前700年くらい、ものすごい力を持っていきます。ものすごい勢力を増していきます。その時にですね、周りの国々をどんどん滅ぼしていくわけでありますが、 北王国のイスラエルもこの滅ぼされてしまいます。その時にこのエルサレムを中心とした南王国ユダの王様であったヒゼキヤ王様、そうですね、そのヒゼキヤ王様はですね、この最終的には神様を信頼するんですが、最初ですね、神様を信頼できない、彼は神様に信頼することよりも自分で動き回ることで道を開こうとしました。アッシリアの首都はニネベという町でありまして、ニネベというのはヨナ書にも出てくるんですが、そのニネベというそのを中心としたアッシリアが北から攻めてくるときに、このエルサレムを中心としたこのユダ王国はどこに頼るかというと、こっちに頼るわけです。エジプトに頼るわけです。エジプトと同盟を結ぼうとして、そしてそこで何とか助かろうと生き延びようとするわけであります。まあ、自然な流れといえば自然な流れなのかもしれません。でも神様はその前から、いや、エジプトに頼らないで私を頼りなさい、そのようにエジプト何をやっているんだって、エジプトはどんなに大きな国だったとして、どんなに力があると言っていても、私を頼ることよりももっとエジプトの方が力になるとあなたは言うのか。神様はイスラエルのためにそのようにおっしゃいました。そしてこのように言われたのであり、イザヤ書の30章でありますが、イザヤ書の30章の15節の言葉であります。主なる神イスラエルの聖者はこう言われた、あなた方は立ち返って穏やかにしているならば救われ、落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る。アッシリアの攻撃の中で、神様に信頼するよりも自分で動き回ることで道を開こうとしたイスラエルの民、神様は、私を信頼しなさい、焦らないでいい、立ち返って落ち着いていなさい、そのように神様はイスラエルの人々に言われたのであります。あなたはどうでしょうか。本当に神様に聞いていただきたいと思う、神様に求めていただきたいと思う、そして神様を信頼していただきたいと思います。あなたの状況に焦ってないでしょうか。また人と比べて周りの人々の姿にあなたは焦っていないでしょうか。また人から言われた言葉に焦っていないでしょうか。このアッシリアの王様は言いました。お前たち何とかやっていけると思ってるのか、神様なんか信じてるのか、馬鹿らしい、そのように罵りました。エジプトの王様は言いました、一緒にやろうじゃないか、俺たちがお前を守ってやるよ、そのように言いました。けれども神様はご自分を信頼することを求めておられたのであります。結局この後エジプトはアッシリアに滅ぼされてしまいます。けれども最終的に神様を信頼したイスラエルは、そのアッシリア帝国の攻撃の中で持ちこたえて、神様が不思議な御業を成してくださって持ちこたえて生き延びることができました。あなたは今どうでしょうか。本当に主を信頼しようじゃありませんか。主に信頼して置いていこうじゃありませんか。ヤコブは本当にここでも焦って、またこの27章でももう本当にもう、まあ、お母さんもいろんな入り地をするわけでありますけれども、その神様の祝福を奪おう 奪うようにして彼はこの祝福を得ようとするわけでありますが、でも神様の祝福はそういうものではなかった。本当に、私たち神様を信頼していこうじゃないですか。神様が与えてくださるもの、神様が用意してくださる道、本当に信頼して神様の時を待って歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たち一人一人に、あのヤコブとエサオになさったように、一人一人に計画を持ってこの地に置いてくださっていることを感謝を申し上げます。けれども私たちはしばしば本当に人と比べます。そして焦って手取り早い祝福を手に入れようとします。手取り早く満たしてくれるものを求めようとします。またあなたの祝福を待ちきれなくて、自分で何とか道を開こうと自分の考えで行動していることもあります。神様、助けてください。本当にあなたを信頼させてください。あなたの時を待つことを恐れない、焦らない思いを私たちに与えてください。そしてあなたの御業を見ていくことができますように。本当にあなたは私たちに計画を持っていらっしゃる方であることを信頼いたします。その御手を信頼して歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。